詩編の38編を、いつものように奇数節を私が読みしますので、偶数節を皆さんで、声を合わせてお読みください。詩編の38編。記念のためのダビデの讃歌。主よ、あなたの大きな怒りで私を責めないでください。あなたの激しい憤りで私を懲らしめないでください。あなたの憤りのため、私の肉には完全なところがなく、私の罪のため、私の骨には健全なところがありません。
私の頭が私の頭を超え、重荷のように、私には重すぎるからです。
私の傷は悪臭を放ち、ただれました。それは私の愚かさのためです。
私はただれ、深く流れ、一日中嘆いて歩いています。
私の腰は火傷で覆い尽くされ、私の肉には完全なところがありません。
私は死で抱き尽くされ、心の乱れのために埋めています。
主よ、私の願いはすべてあなたの御前にあり、私の嘆きはあなたから隠されていません。
私の心は罠なきにはなき、私の力は私を見捨て、目の下に立てられも私にはなくなりました。
私の愛する者や私の友も、私の嫌みを避けて立ち、私の近親の者も遠く離れて立っています。
私の命を求める者は罠を仕掛け、私を打たれせようとする者は、私の破滅を告げ、一日中、欺きを語っています。
しかし私には聞こえません。私は耳しいのよ、口を開かない推しのよ。
まことに私は耳が聞こえず、
それは主よ、私があなたを待ち望んでいるからです。我が神、主よ、あなたが答えてくださいますように。私はつまずき倒れそうであり、私の痛みはいつも私の前にあります。
私は自分の心を言い表し、私の罪で私は
不安
になっています。
しかし私の敵は活気に満ちて強く、私を憎む偽り者が多くいます。
また、
善に変え
て
悪を憎
む
者
も、
私は天の子に求めるからとい
って、私を成し遂げます。
私を見捨てないでください、主よ。我が神を私から遠く離れないでください。皆さんは在籍感を感じたことはありますか？このダビデのように。聖霊は、その私たちの罪を示すんですよ。英語だとコンビクションって言うんですけど、コンビクト。その罪をはっきりと示して、聖霊の働きはそこから神に私たちの心を向けるんです。サタンは、その同じように罪を示します。このコンデムっていう、その、非難するっていうか。で、それで、その聖霊との違いを同じように罪を示すんだけど、サタンは私たち、悪魔は私たちに、その、火矢を放ってきて、思いを私たちの頭の中に入れてきて。お前ダメだよって。無理。よく頑張ったねって。でも無理よって。あなたには向いてないし。そして、あなたはこんなことをしてしまったあなたに、もうここまで、こんなところまで来てしまったあなたが、やり直すことができるわけないじゃないか。で、聖霊とサタンの、まあ、悪魔のその罪の示し方っていうのは全く同じなので、その聖霊によってそのコンビクト、その在籍感が、そのいい意味でね、神に持っていくための在籍感が、そのあるっていう時も苦しいんですよ。だから、ダビデが、その、歌ってるみたいに、私、あなたの矢が、神の矢が私の中に突き刺さって、私の、あなたの手が私の上に激しく下ってきたって、そして重くて耐えられなくて、もう無理っていう、こういう感覚って、ダビデも、この感覚に苛まれたんですね。私やあなたを含めるか分からないですけど、私だけではなく。おそらく多くの人がそれを経験したことがあるでしょうけど。だけど、ダビデでさえもそうやって罪に苛まれたんですよ。罪のこの重さに。自分ではどうしようもないっていう。 それは私たちダビデのことを学んできてますから、そのバテシバのこととかね、これからやるその人口調査のこと、アブシャラムのこと、いろんなことをその思い巡らしながら、その自分の罪がその示されるときに、やっぱ重くなるんですよ。誰一人として自分の罪を自分で追い切って、そしてそれを、その、ペイオフというか、その、神に対して、もうこれをしたので、私はその自分の罪を贖いましたって言える人がいないんですよ。神がしかこの罪責感というか、その神のところに持っていくこと以外に、私たちのその罪悪感というのを完全にその、なくすってことはできないんですよ。キリストだけが追ってくださるものだから、これは。私の傷は悪臭を放ちただれだって。それは私の愚かしさのためだって。深くうなだれて一日中嘆き歩いているって。で、心の乱れのためにうめいてるって。ああ、私は罪人だなとかって言いながら、その、ここまで悔やるためってなかったりするんですよ。本気でその自分の罪を神の前に持ってって、それを許していただくっていうところまでいかなかったりするんですよ。なんか、途中でもう、ここまででいいや、みたいな。ごめんなさいって言ったからもういいよね、みたいな。で、罪に対して、私はそうですけど、その、あまりにも、その罪がどれだけ汚れてるものなのかっていうことに気がつかなかったりするんですよ。だから、あ、ごめんね、とかって言って、それで追われたりするんですよ。でも本当にその、自分の罪がはっきりと聖霊によって示されるときに、その悔い改めにはっきりと導かれるときに、その自分の、ここの、心が乱れて、そして埋めくんです。わーって、もうこんな、もうダメだって。でも、9節にあるみたいに、ダビデはこの中で神に、その自分の、この嘆きとか自分の願いとか、すべてを神の前に持ってってるんですよ。精霊のなさる技ですよ、これは。嘆いてそれで終わりとか、もう私はダメだっていうふうに言うんではなくて、神のもとにそのダメな自分を持っていくんですよ。嘆きを全部。精霊がそうしてくださるんですよ。私の願いはすべてあなたの御前にあるって。私の嘆きはあなたから隠されてはないって。その自分の思ってることを思い煩っていること、嘆きとか全部神のもとに持って行っていますって。自分の心もその自分を支えないし、自分の力も支えないし、その本当にその、もう、お先真っ暗。また自分の愛するものとか自分のその近いものでさえも、もうダメだとかって言って自分をその、その、見捨てるような時に、ダビデは神の前に出てってるんですよ。で、お前、こんなことやって、お前の神が何になるんだって。自分の声、その悪魔がね、そういう声を入れてきたり、他の人たちを通して、お前の神が何できるんだって。アホじゃないのかって。愚かだなって。そう言ってくるときも、その彼は、その声に耳を傾けないんですよ。もう、こうなったら、終わりだぞっていうような、その声にも耳を傾けないんですよ、ダビデは。なぜかというと、15節、それは、主よ。私があなたを待ち望んでいるからだって。で、もし私たちが心から、その、もう私の力もないし、もう何をしてもいいかわからないですって、私の罪をあがなっていただくために、またこの状況の中で私が、どうしても、これは私の力ではどうしようもないですっていう時に、神を待ち望んでいると、私たちは、その雑音に耳を傾けず、その不必要なことを口に出すようなことをしかしなくて済むんですよ。自分のプライドとかもうないからその時には。自分の力にその頼ろうというこの力すら出てこないから。神にそのすべて委ねますとかって言っておきながら自分で頑張る時ってあるんですよ。で、その時にはまだこのあなたを待ち望んでいて、その神を待ち望んでいて、もう私はもう、なんていうのかな。これ床に突っ伏して私はもう何もすることができませんっていう状態ではないんですよ。あなたに委ねます。あなたにその信頼しますと言っておきながら自分で頑張るときってあるんですよ。神はそういうときにはまだ泳がしますよ、皆さん。もっと弱って、本当にその何にもできなくなるぐらいまで、そのライフガードがね、溺れてる人を助けるときに、またバチバチやってるときに助けに行かないようですよ。行かないんですよね。もっと溺れさせて、もっと力がなくなった時に、去って助けに行くみたいですよ。ライフガードの人たちは。そうじゃないと、ライフガードの人も溺れて死んじゃうから。神は溺れて死ぬことしませんけど。もちろん。でも私たちがその自分の力が残っている時に、神が助けてしまうと、自分の力によって自分を救ったって、 私がこういう良いことをしたから状況が良くなったとか、私がこうしたからこうなったんだっていうふうに自分で手柄を取らさないために、自分が取らないように、神は私の力が全部なくなるまで、もう私があがけばあがくほど、ずっとその状態は続きますよ。神が栄光を取りたいからです。あ、これは主よ、あなたですって私たちの口を通して言わしたいからですよ。だからどんなにあがいても、無駄です。で、苦しいだけですよ。でも信仰が働かなかったりするんですよ。私たち、だからそのダビデはこの38編を記念のための賛歌として残したんですよ。自分がまた同じような時に、自分が同じようなことに、その、遭遇するときに、ああ、あの時はその口をつぐんだなって。神を私は待ち望んだから何も言わなかったし、その自分もその全部手放したままで入れたんだよって。だからあの時は神を、だからこそ神が私を今の私でいさせてくださって、あの時助けてくださったんだっていうその記念として歌ったんですよ。賛歌として、賛美として。神を待ち望んだら黙っていられるんですよ。さっき歌ったみたいに捨てるって。静まってそこにその留まるっていう意味ですよ。ギャーギャー騒がないって。てか騒げないんですよ、もう。神を待ち望むしかないんです。で、18節、私は自分の咎を言い表し、自分の罪で私は不安になってるって。こんな私で大丈夫なんだろうかって、その不安はよぎるんですよ。でも、21節にあるみたいに、22節にあるみたいに、それでも神は私を見捨てないって。私から離れないはずだって。その信仰で、神に叫び求めるんですよ。今日も、その第2サムエルの中で、私たち学びますけど、一人では私たち、そのダビデもそうですけど、戦えないから、お互いのこの関係が与えられてるんですよ。そしてお互いが、お互いの記念碑として、あなたこの時大変だったじゃないですかって。でも大丈夫でしたよね。あなたこの時で、あなたも大丈夫でしたよね、この時に。そうやって記念になるんですよ。神が助けてくださったという記念ですよ。私を見て、ああ、千尋さんありがとうございます。あの時私のことを助けてくださったっていう。そのような記念碑に私になりたくないんですよ。私を見たら、ああ、あなたじゃなくて、私じゃなくて、千尋さんじゃなくて、一緒に祈ってくれましたねって。誰々さんって。そして神が助けてくださいましたねって。今回も神に期待したいので一緒に祈ってもらえますか？お互いそのような記念碑になりたいですよ、記念。神に向くための。そして一緒にその罪悪感の時をその覚えて潰されそうになる時も、自分の目の前の状況にその追い潰されてしまいそうになる時も、お互いがお互いを見る時に、ああ、そうだった。神に頼るんだったっていうような、お互いでいたいですよ。